新約聖書ヨハネの福音書16章、7節から15節になります。ヨハネの福音書16章7節から15節、218ページとなります。ではお読みいたします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。あなた方に話すことはまだたくさんありますが今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく聞いたことをすべて語りこれから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。以上になります。本日は平安を得るため平安を得るためというテーマで佐口先生にメッセージを語っていただきます。ではよろしくお願いします。
ハレルヤ、主の御名を賛美します。まず一言お祈りしますのでお心合わせてください。神様ありがとうございます。今日もこのようにして1月最後の礼拝を持つことができる恵みを感謝します。会堂に集っておられる一人一人また配信を通しておられる、礼拝しておられる一人一人共に主が答えてくださってお一人お一人に神様のご愛恵み豊かに届きますようによろしくお導きください。何よりも聖霊様を通して私たちが力を受け豊かなあなたの身を結ぶことができますようにお願いします。一人一人のうちに恐れや、不安戦いあるかと思いますけれどもその不安や恐れに対しあなたが慰めと励ましを持って、勝利を本当に与えてくださるようにも、心からよろしくお願いします。今からの時はあなたが豊かに導いてくださることを信じ期待して尊きイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。私たち、先ほども子供さんが生まれたという話もありましたが、当然人生生きていく上で喜びがありますけれどもむしろ苦痛であり試練の方が多い、そのように感じるのではないでしょうか。特に今の私たち、コロナの問題ももう3年目に入ろうとしているのになかなか解決が見えないそういった状況であります。社会全体も余裕がなくなったりまた人と人が会えずに分断されてしまったり、非常に恐れストレスを抱えてしまっている状況であります。どうなっていくのかな、本当に不安や恐れがありますけれどもただ聖書はどんなことがあったとしても聖書には時がある、このように書かれています。生まれるのに時があり死ぬのに時がある植えるのに時があり抜くのに時がある崩すのに時があり立てるのに時がある泣くのに時があり笑うのに時がある嘆くのに時があり踊るのに時がある。コロナの問題がいつになったら解決するかははっきり分かりませんけれどもただこの問題が永遠に続くそういうわけではないと思います。解決の時はあるとあります。冬もいつかは本当に春になっていくんだ 今私たち自身も冬を感じていますけれども、一歩外に出ると、まあ、お花が咲いたりして少しずつ春を感じることができます。写真を少し用意したんですけれども、まあ、教会に園芸部の方が本当にケアしてくださってるんですが、シクラメンの花も街道の外にこのように飾られていて、シクラメンの花もこのように美しく咲いています。また日野口小学校の方に行けばですね、水仙の花がこのように咲いています。大きくしてみるとこんな感じで水仙の花もきれいに咲き誇っています。また向こう側の方に行ったらですね、菜の花がこんなにきれいに咲いています。もう本当に満開、菜の花が満開になってるんだ。もしよければまた向こう側の方にお出かけいただければと思いますが、このようにして自然もこのように春をもう少しずつ迎えようと準備しています。で、何よりも教会の近くの公園伝道をやっている大島公園では、このように梅の花も、はい、梅の花がこのように咲いています。ちょっとピンボケして見にくいかもしれませんが、こうやってこのようにもう咲いてくるようになって、あ、もうすぐ春なんだな、冬も過ぎていくんだ、まあ、そういうことを感じることができます。このようにして自然を通して神様も私たちに時があるんだ、まあ、そのように教えてくださっています。まあ、今日はヨハネの16章を見ていくんですけれども、その前後13章から17章はイエス様が十字架にかかるその前の時の前の夜の出来事が書かれています。有名な最後の晩餐もここに含まれるんですけれども、この前の水曜日の祈祷会でメッセージされたように、13章ではイエス様は弟子たちの足を洗われました。で、御言葉にも13章34節35節あるかと思いますが、イエス様弟子たちの足を洗われて、あえてこの主であるイエス様が使える者の姿を取られた、謙遜な愛のあり方を表されました。で、このようにして私が愛したように互いに愛し合いなさい、このように伝えられたわけです。そのことを通してあなた方が私の弟子であることを全ての人が知るようになるんだ。この中で私のこと、イエス様のことを裏切る、そういうふうに知っておられたユダの足もイエス様現れました。それこそ、悔い改めを求めて何とか、立ち返ってほしい、そう思って足を洗われたかと思いますが、このように敵にも愛を表す神様の愛のあり方をイエス様はそのところで示されました。この最後の晩餐の中でイエス様は弟子たちに、この中に私を裏切る者がいるんだ、そして私がいなくなってあなた方は私のことを探すようになるんだ、そのように語られます。裏切る人がいてイエス様がいなくなるんだ、それを聞いて弟子たちは、どうすればいいんですか、あなたがおられなくなるんですか、非常に動揺したわけなんですけれども、それに対して答えられた告別のメッセージが14章から16章において語られています。恐れるな、助け主が使わされることであなた方には喜びと平安があるんですよ、この辺は後で見ていきますけれども、そのようにイエス様は告別メッセージで語られました。そして17章ではイエス様お祈りされるんですね。大祭司の祈りと呼ばれている箇所なんですけれども、父なる神様、子なるキリストが信じる一人一人に永遠の命を与える、そのことで神様の栄光が表されるように、そうお祈りされました。また信じる一人一人が、教会が一つとなって、クリスチャンたちが一つとなって、その中に働く愛を本当に表すことで人々が神様の愛を知ることができるように、そのようにもお祈りされました。この13章から17章の流れは簡単にこのようになってるんですけれども、今日はその14章から16章告別のメッセージを見ていきますけれども、特に16章の箇所を見ていきたいと思っています。で、この14章から16章も少し見ていきますけれども、この告別メッセージを貫くテーマがありまして、その一つは私たちに助け主である聖霊様が与えられるんだ、霊なる方が私たち一人一人の心、信じる者の心の中に入ってきてくださるんだ。で、この聖霊様の働きを通して私たちは力を受け、ブドウの木が実を結ぶように宣教の実を結んでいくことができるんだ、 互いに愛し合い、慰め、励まし合うことができるんですよ、まあ、このようにも教えてくださっています。13章で、イエス様がいなくなるんだ、裏切る者がいるんだ、まあ、そういうふうに言われて、まあ、弟子たちは動揺したと、まあ、先ほど言いましたけれども、それに対してイエス様最初何を言われたのか、まあ、それが14章1節に表されていますが、動揺している弟子たちに対して、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、不安や恐れの状況の中で恐れるな、神を信じなさい、イエス様を信じなさい、まあ、このように語られています。恐れるな、まあ、そのように言うのは2つこの後理由が述べられています。まずこれから天の御国に行ってあなた方の場所を備えるんだ、天の御国に一人一人に対して永遠の住まいを用意するんですよ、帰るべきところをあなた方に準備します、だから恐れなくていいんですよ、学校でいじめにあって学校に行くことができない、学校に居場所がない、そういうふうに感じる方がおられることを聞いています。また職場であっても同様で自分の居場所がない、それこそ、非常にリストラを含め厳しい目にあって窓際に追いやられていく、まあ、そういった話も伺いますし、また家庭においても自分の居場所がない、まあ、そういうふうにおっしゃる方も、おられると伺ったことがあります。本当に自分がいるべき場所がない、まあ、それは辛く悲しいことなんですけれども、けどイエス様は一人一人にあなたのいるべき場所はちゃんとあるんですよ、天の御国においてあなたの場所を、あなたが安心して帰れる場所を作るんですよ、そのように言ってくださっています。だから今は不安があるかもしれないが大丈夫だ、そういうふうに言ってくださってるんですね。でもあと一つ、恐れるな、あなたが先ほども言いましたように助け主を使わすから恐れちゃいけないよ、助け主を通して27節、平安を残すんだ、私の平安を与えるんだ、世が与えるような平安ではなく私が与える平安はこの世のものとは違う、だからこそ心を騒がせるな、ひるんではなりません、このようにイエス様は励ましてくださっています。続いて15章も見ていきますけれども、まあ、ここではブドウの木を通して、ブドウの木の例えを通して、実を結ぶことを語ってくださっています。4節と16節も、15章の4節16節も写してもらってますけれども、こうブドウの木として、私たちが枝として、この木にイエス様にとどまるなら、イエス様も私たちの中にとどまってくださるんだ、それこそ不安や恐れがあって離れてしまうそうになるかもしれない、ただそれでもイエス様が私、あなた方を選んだんだ、私たち一人一人がイエス様を選んだんじゃなくて、イエス様が私たちを選んでくださってるんだ、それは あなた方が行って実を結び実が残るようにするためなんですよ、イエス様を本当に愛し、そのイエス様の中にとどまっていくなら、私たちは頑張らなくても実を結んでいくことができるんだ、頑張らないといけない、何もしないといけない、そういうことではなく、イエス様の中に本当にとどまっているうちに私たちは実を結ぶことができるよ、ただ本当にイエス様に従っていくときに私たちは試練にも遭うんですよということも約束されています。19節と20節を、少し見ていきますが、赤字で書いてるところだけ見ていただければと思いますけれども、この世、それこそサタンの支配下の中にあってイエス様に対して敵対してくる、世はあなた方を憎むんだ、敵はイエス様のことを憎んでくるんだ、で人々がイエス様のことを迫害したのであれば、私を迫害したのであれば、あなた方弟子たちも迫害していくんだ、イエス様につく者も迫害に遭うんだ、このあと弟子たちはバラバラになっていきます、ただ試練にあってバラバラになっていくんですけれども、そのために対してもルカの福音書であったように、イエス様はペテロの信仰がなくならないように弟子たちのために祈ってくださっています。で時が来たらイエス様はペテロを中心に立ち上がっていくんだ、そういう約束を語ってくださっています。そして16章に入っていきますけれども、ここまででも何度も聖霊様のことについて書かれているんですが、今日はこの聖霊様のことを見ていくために、7節から15節を見ていきたいと思います。でまず 16章7節を、そうですね、よければ皆様ご一緒に読めればと思います。16章7節を読みます。3、はい。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。助け主、もう何度も聞かれている方もおられると思いますが、そばに立つ者、弁護者という意味があります。当然私たちのそばにいて弁護してくださる方、苦しみ悲しみの時に、私たちが苦しむ悲しむ時に励ましを与えてくださるお方でもあります。イエス様が地上を離れることでこの聖霊様が使わされるんだ、このように書かれているわけなんですが、弟子たちとしてはこの愛するイエス様と離れたくない、けれどもイエス様とすれば一人一人の罪をあがなうため十字架にかかるんだ、その血を流すことで一人一人の罪を許していくんだ、場所を備えるために天の御国に帰っていかなければいけない、そこでイエス様が聖霊様にバトンタッチをする必要があるんだ、そういうことです。イエス様、私たち一人一人の弱さを知るため肉の体を持って地上に来てくださいましたけれども、肉を持っている当然制限がある、そういう意味にもなります。エルサレムにいて日本に同じようにイエス様がいるってことはできません。イエス様がエルサレムにいれば本当にエルサレムのだけの人がそのイエス様を見る、そういった状況になるんですけれども、エルサレムにいて、あるいはアメリカにいて、日本にいて、中国にいて、どのところにいても、こう神様のことを知るためには霊なる方として信じる一人一人の心の中にイエス様のお心を持った聖霊様が使わされる必要があります。聖霊様がどのところにおいても、地上においても、また世界宇宙すべてにおいていてくださる、そういったことを通してどこにいても私たちは神様のことを知ることができるんだ。そしてこの聖霊様は私たちに神様の御心を教え励ましを与えてくださるお方でもあります。さらに見ていきますと16章8節、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。聖霊様はこの世の世間に世界に対して世に対して3つの働きをされるんだ。罪義裁きについてこの世の誤りを明らかにするんですよ。16章9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。まず罪について明らかにする。罪について何よりもイエス様、神様を信じない、そのことが罪であります。この神様の願いと違うことをする、それが罪であります。このイエスキリスト神なる御子を受け入れない、それは明らかに罪であります。この世界の人たちはけどイエス様を否定しました。また聖霊によらなければイエス様を主と告発することもできないんですけれども、この時代の人々はイエス様を受け入れず、むしろ十字架につけてしまった、それが間違いである、間違いであります。罪であり間違いでありました、すいません。それがイエス様のことを十字架につけた、罪であり間違いだったんですけれども、次義について明らかにする。義について、イエス様十字架につけられて墓に葬られました、けれども3日目蘇られ、さらには昇天してもうイエス様の墓にはその姿が残らない、死にっぱなしじゃないんだ、姿を見なくなる、それはこの方が蘇え、神様の力によって蘇った、正しい、この方が正しいものであった、それを証明するがゆえ、この方は蘇られました。裁きについて、民は十字架にイエス様をつけました。で民でありその背後に働くサタンは神様を十字架に、キリストを十字架につけたことで勝利した、勘違いしたんですけれども、けれど大逆転が起こって十字架から、十字架による死からイエス様は復活され、サタンが裁かれる、 まあ、それが裁きについて明らかにしていくんだ、そういうことであります。まあ、このようにしてイエス様、聖霊様は十字架の復活のこと、十字架と復活のことをこの世界に明らかにしていくんですよ、そういったことであります。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。イエス様が、救い主が十字架にかかった、そのような弱いお方だ、それを信じるのは愚かなことかもしれません。この世の中は強くて大きくて、そういう方向で進んでいこうとするので、まあ、弱い自分が罪を持っている、まあ、そんなことを認めるのは非常に愚かなことに見えるかもしれませんが、それでもその十字架、イエス様が十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださった、それは救われる私たちにとっては神様の偉大な大きな力なんですよ。続いて12節13節もまたお読みします。16章の12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。弟子たち一人一人、今このイエス様のこと、十字架の意味、まあ、そのことを理解しないだろうけれども、聖霊様、助け主、真理の御霊が来られた時にイエス様のことを明らかに知っていくようになるんですよ。聖霊様の助けを通して十字架の贖いのこと、またイエス様のことがはっきりと分かるようになるんだ。このことはイエス、聖霊様、イエス様は何度も語ってくださっていて、ごめんなさい、イエス様は何度も語ってくださっていて、14章の26節でもこのように語ってくださっています。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊様を通して、助け主を通して、イエス様が語られたその言葉の意味、そのイエス様のことを全てが分かっていくようになるんですよ。そして聖霊様が使わされることで真理が分かる。それだけじゃなくて、私たちは聖霊様を通して力も受けるんだ。使徒の働きで書かれているように、イエス様を通して力を受けるんだ、まあ、そのことも約束されています。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。聖霊様を通してイエス様のことを知り、さらに力を受け、このイエス様のことを証ししていくことができるんだ。聖霊様を通してこのイエス様の愛を伝えていくことができるんですよ。そのような大きな約束が語られています。なので16章の14節、御霊は私の栄光を表されます。聖霊様を通してこのようにイエス様の この神様の愛が明らかにされていくので、御霊を通して私の栄光が、イエス様の栄光が表されるんだ。私のものを受けて、この十字架と復活、そういった出来事を含め、イエス様の栄光を受けて、あなた方にそれを教えてくれるんだ、あなた方に伝えてくださるんですよ。16章15節、父が持っておられるものはすべて私のものです。父なる神様とイエス様は、三位一体のまさに、同じ心を持って、本当に同じ愛を持って深く一致しておられるんですけれども、ですから私は、御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。御霊様を通してイエス様の栄光、父なる神の栄光が表されていくんだ。このように私たちは聖霊様を通してイエス様のことを知っていくことができます。先ほども言っているように、十字架のこと、イエス様は十字架を通し私たちに命を与え、罪から救ってくださった、そして永遠の命を与えてくださる、そういったお方であります。それだけでない、15章の中においては 私イエス様のお名前を通して祈りを聞くんだ、祈りを聞いてくださる方、喜びに私たちが満たされるためにその祈りを聞くんですよ、そういう約束を与えてくださるお方であります。イエス様、その愛を深く私たちが知った時に、私たちもその愛に生かされて他の一人一人を愛していくことができるようにも変えられていきます。このようにして私たちが聖霊様を通してイエス様のことを知り、そのイエス様を信じていくことで豊かな実を結ぶことを神様は約束してくださっています。ただ先ほども言いましたように、イエス様を信じることで全てがハッピー、なんかうまくいくんだ、順調だ、そういったわけではありません。信仰者は試練に遭うんだ。先ほども言ったように、この世は私たちを迫害しますし、信仰者は試練に遭うんだ、そういったことも聖書は教えてくださっています。時には私たち祈れなくなるような試練、辛さを経験することがあるかもしれません。そんな試練の中にあっても、私たちの中に聖霊様はいつもとどまり続けてくださっています。そんな状況の中で聖霊様はどのように私たちのために働いてくださっているのか、ローマ書の8章26節と27節を見ていきますけれども、読みます。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、試練や恐れの中で祈る言葉すらない、どう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って、御霊様ご自身も同じように私たちと共に傷んでくださって、私たちを取りなしてくださるんです。27節、人間の心を探る方、神様は当然御霊の思いが何であるかも知ってくださっています。で、なぜならまた御霊は神の御心に従って私たちのために、生徒たちのために、私たちの心を知って、聖霊様は私たちのために取りなしてくださるんです。まあ、信仰で、ごめんなさい、試練の中で祈れない、まあ、そういった話先ほどしましたけれども、フィリップ・ヤンシーの神に失望した時も読んだんですけれども、その本の中で長く信仰生活を送っていくうちで、祈りが聞かれた経験だけでなく、祈りが聞かれなかった、そう感じるような出来事もあった、そのような、そういうふうに感じる人が何人も出てきます。私自身に関して言っても、弱さ、自分自身の弱さなんですけれども、なんでこんなことが起こってしまったんだろう、それこそ祈るのがしんどい、そういった状況の時もありました。何度かお明かししていますけれども、私の妹が、召されていったこと、そのことに関してもやっぱり自分自身に責めたんですよね。もっと自分がもっと深く祈ることができれば、がんが癒されたんじゃないか、そういうふうに自分の祈りが足りなかったんじゃないか、自分自身を責め、なんとなく祈るのが億劫になってしまった時があります。なんでこんなことが起こってしまったんですか、苦しみ、原因がわからないことが非常につらいことなんですけれども、なんでこんなことが起こったんですか、神様に問いかけても答えが示されること、なかなか全てにおいて神様は答えを示してくださるわけではありません。例えば聖書の中に出てくるヨブという人も、自分の不幸に遭う原因は最後まで知らないままであります。実は神様とサタンがその対決によってヨブが試練に遭う必要があったんだ、そういうことを知ってヨブはそのことを最後まで当然知りませんし、その原因がはっきり分かったから、じゃあヨブは慰められるのかって言ったら、原因が分かったから当然慰められる、そういったことでもないと思います。ただそんなヨブに対して神様は最後に不幸の原因を説明するわけではないんですけれども、ただどんな世界において全てが神様が世界を運営してるんだ、星の運行であったり風が吹いたり動物たちの営みであったり、全ての面を神様が導いてるんですよ、そのことを教えてくださいました。それは当然霊的な面、 語っては神様直接は語ってないんですけれども、霊的な面も一人一人を導いてるんですよ、それを教えてくださるお方でもあります。出エジプトの時代においてもイスラエルの人々は奴隷として400年苦しむことになります。奴隷状態の中でそれこそ彼ら苦しみました。ただ聖書はその中で神様このように言われているんだということを言っておられます。エジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを確かに知っている、奴隷として苦しんでいる一人一人その痛み悲しみを確かに私は見て知っているんだよ、確かに400年という時が経たなければその結果は見えないんですけれども、けれどもその一人一人の苦しみを神様は見てくださってるんだ、奴隷の状態で一生終わった人がいるかもしれない、ただその一人一人も確かに約束のものは手に入れることはなかったんですが、それでも遥か遠くで自分たちが解放され祝福を受け継ぐ民となるんだ、その約束をしっかり握って歩むことができたと思います。信仰によってそのことを彼らは受け取ることができました。聖霊様が教えてくださる、そういったことであると思います。イエス様が来られるまで400年の沈黙があったと言われています。マラキ書であったり紀元前400年ぐらいに書かれているものですけれども、イエス様が来られるまで400年の間神様は沈黙されていたように見えるけど、私たち本当に見てくださっていて、そして最後には必ず私たちに答えてくださるお方だ、そういった方でもあります。どんな辛い、なぜで自分の思う通りにいかない、非常に苦しみを経験している中で、それでも聖霊様は私たちと共にいてくださって、自分の思ったようではないかもしれないけれども、慰めと励ましを持って祈りを導き続けてくださるお方であります。妹のことも少し言いましたけれども、本当に試練の中でけれども心の内で平安がありました。しんどい状況の中で安けさは川のごとくという賛美を何度も何度もしました。この賛美を通して私自身が非常に慰めを受けた、そういうことでありますが、この賛美を作詞したスパフォードのことを少し紹介したいと思います。このスパフォードという人、シカゴの有名な弁護士であったそうなんですけれども、で熱心なクリスチャンであったんですが、シカゴで大きな火災が起こって非常に経済的打撃を、彼ら受けてしまいました。で、その家族をちょっと落胆しているので、ちょっとヨーロッパで休んでいこうよ、元気つけよう、そういう感じで、家族でヨーロッパ行くことにします。スパフォード自身が少し用事があったので、奥さんと4人の子供、4人の娘さんたちを先にヨーロッパの方に、イギリスの方に行っといて、そんな感じで送り出したんですけれども、当時船で大西洋を航海してたんですけれども、そのスパフォードの奥さんと娘さんが乗った船が事故で沈没してしまうんだ、娘さんたちは亡くなって夫人だけが、奥様だけが奇跡的に助かってイギリスに向かった、そのスパフォードそのことを聞いて、何度か奥さんすぐにその奥さんのところに行かなければいけない、こう大西洋を彼も渡ります。で、こう船のデッキにずっと立ち続けてたんですけれども、その船が沈んだ、自分の娘たちが死んだと言われているその場所を通りかかった時に、こうや、その外を見ていた時に、こう神様から慰めを受けたんだ、それがこの賛美の歌詞であります。恐れ悲しみが非常に彼の心を襲ってくる、その火のような試練の中で、けれども安けさが川のようにこの心の中で静かに流れていた、安けさが川のごとく心を満たす時、それは悲しみが波のごとく我が胸満たす時、そのような賛美なんですけれども、その賛美を通して私自身も慰めを受けました。どん底の状態の中で、けれどもやっぱり聖霊様は私たちと共にいて、私たちを支え慰めてくださる、 自分の思う通りではなかったかもしれませんが、それでも神様は私たちと共にいて、私たちを導こう、最善の道を導こうとしてくださっています。この本当に聖霊様の愛に押し出されて、聖霊様に助けられて、イエス様のことがエルサレム、そしてユダヤ、サマリア、全世界に伝えられていくようになって、多くのクリスチャンたちが生み出されていきました。私たち自身も本当に心に中にいてくださるこの聖霊様に感謝して、その声に聞いてイエス様のことをさらに深く知り、またどんな辛い状況だったとしても喜びを持って使わされていきたいと思います。16章のこの告別説教の最後でイエス様が語ってくださった言葉を最後に皆様とお読みして、私たち最後お祈りを持ってメッセージを終わらせていただきます。16章33節の御言葉を皆様とご一緒に読みたいと思います。読みます。3、はい、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。アメン。お祈りします。神様、ありがとうございます。それこそ私たちは神に背き、神様と違う方向に離れていってしまうような罪を持った一人一人でありますけれども、そんな私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださり、愛を教え、そして聖霊様を通してこのイエス様のことを深く知るように導いてくださっています。世にあっては苦難、患難がある、このように約束がありますが、それでもその中にあってイエス様が勝利を収めたように、私たちも聖霊様を通してこの試練の中で乗り越える力が与えられ、喜びを持って歩み続けることができますから、ありがとうございます。病気でまた様々な試練の中で戦っておられる一人一人に、どうか神様、豊かに力を与えください。慰めと励ましを持って私たちを導いてくださることを心からよろしくお願いいたします。あなたの愛と憐れみが豊かにこのお一人お一人に、礼拝に集っている一人一人、またまだ、あなたを知らない、また礼拝には集っておられないかもしれませんが、あなたを本当に頼る一人一人に、この神様の愛が豊かにありますように、どうか覚えてください。今日のこの時を感謝して、尊きイエス様の名前を通してお祈りします。アメン。